青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、マニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週が作家編集者である瀬地博史さんをゲストにお送りする最後の回となります。瀬地さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは引き続きたくさんいただいているご質問にお答えしていただければと思います。
はい、
次質問3なんですけれども、はい、言霊って本当にあるんだなって感じることが多々あります。
はい、
瀬地さんは言霊についてどう思われますか？
はい、
これ本の中でもやっぱり死ねとか殺すとか、はい、絶対口にしないようにエネルギーが下がるっていう、う
ん、はいはいはい、
本の中にはありますけれども、はいはい、まあ、この方は言霊という言葉を使われてるとは思うんですけど、はい、結局同じことですか？
そうですね、はい、言葉エネルギーなので、
はい、
言葉ってその音ですよね、
はい、
でその音にせよ活字にせよ、
はい、
発するものっていうのが全てエネルギーで、
はい、
でそのエネルギーに意味を与えてるのは人間なんですよ。
はい、
例えば死ねとか殺すとか、
はい、
うん、ありがとうとか素晴らしいとか、
はい、
どんな言葉であれ意味を与えているのは人間であって、
はい、
で人間が与えた意味に対してエネルギーを受け取ったり出したりっていう、
はい、
それが多分会話であり、
はい、
全部を総称して昔の人は言霊って呼んだんだと思うんですね。
はいはい、
なので、全てはエネルギーだっていうことを考えると、まあ、さっきの話じゃないですけど、
はい、
なるだけそんな汚い言葉を使わずに、
はい、
今SNS 全盛で、
はい、
SNS 見るとものすごいじゃないですか。
そうです
ね、うん、もう僕もね、だからね、いろんなこと書かれてますけど、
はい、
あれね、その気をつけないと、
はい、
書いてる人たちって自分のエネルギーをバンバン下げてんですよ。
はい、
活字で発信するにせよ、
ね、
言葉に出すにせよ、ね、一緒ですから、
はい、
なので本当気をつけた方がいいです。
そうですね、自分に帰ってくるよっていうことですよね、うん、帰ってきていいならいいけどさって感じですね。
そうそうそう、
本当に
相手に飛ばしといて、
はい、
自分が飛ばされるのは嫌だってみんな大抵の人思うでしょ、うん、でもそうじゃなくてもう本当に見えないところでどんどん食らうんで、
そんなの勝手ですよね、自分出しといて。
そうそうそうそうそう、
それ勝手すぎる。
そう、
それはちょっと本当に声を大にして言いたいですね、うんうん、戻ってくる、
戻ってきます、
戻ってくる、はい、言霊って、
はい、だからもう一つ前の話じゃないですけど、はい、ぐるぐる回ってるっていう、
はい、
自分に戻ってくるよっていう、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい、
次質問4、
はい、
小さいおじさんの本読ませていただきました、
はい、
小さいおじさんをつい探してしまいます、
はい、
質問です。私たちは見えない存在に守られていると思うのですが、うん、どうして怪我をしたりしてしまうのでしょうか、
うんうん、
できればみんなが幸せに生きられたらいいのにと思ってしまいます。よろしくお願いいたします、はい、とのご質問なんですが、
はい、これもね、
はい、
いろんな形を変えていろんな質問を日々いただいてるんですね、
はい、
で守られてるっていうよりも僕がおじさんとのやり取りで教えられたのは、
はいはい、
守りじゃなくてね、見守りなんですよ。例えば、ちょっと例を出すと、
はい、
小さいお子さんを持ってる親御さんが、
はい、
道で子供がこけましたと、
はい、
でそのこける前に子供をがっちり抱っこしてたり、
はい、
子供を歩かせないようにしてたり、
はい、
子供をバギーに乗せてとにかく何者にも触れさせないようにする、これは多分守りだと思うんですね、
はい、
防御だと思うんですよ、
はい、
そうじゃなくて、ちょっと前を自由に歩かせる、で後ろからちょっとじっと見てる、で、道でこけました、
はい、
こけても親がすぐに駆け寄って大丈夫どうしたのっていうことを言わずに、
はい、
何をするかっていうのをじっと見てる、
はい、
これが見守りなんですね。
わかります、
わかりますよね。
自分でね、こうやってあ危ないなとそこを思ったり、
うんうん、
こう自力で立って、
うんうん、
でこう怪我を洗いに行ったりとか、うんうん、そういうことまでがこう見守りというか、う
ん、そうなんですよね、
うん、
そこであまり余計な口出しをしないと、
はい、
でおじさんたちその高次元のエネルギー体なんかもこういう存在も結局人間に対して人間をガチガチに守ってあげるんじゃなくて、
はい、
見守ってるわけです、
はい、
だから人間が愚かなことに例えば戦争したり、
はい、
それからどこかで悲惨な事件が起きたり、うん、家庭内でいろんなうつうつとした状態になってたりとかね、そういうのは高次元のエネルギー体が全部解決してあげればいいじゃないかって言って、はい、結構その感情的な DM を送ってくる方も中にはいるんですけど、
なるほど、もうどうせそんなのにいっぱいあるんだから、
うんうんうんうん、
解決しちゃえば、
そうそうそう、なんで解決しちゃう、解決しちゃったら人間ってもうこの世界に存在する意味がないんですよ。
そうですね、うん、しかも1回目の時に感情のデータっていうことをおっしゃってたから、 ゼロになっちゃいますもん ね、 ゼロですね。全部そんなをクリアにしていたら、はい、っていうことですよね、う
ん、でそんなことするぐらいだったら、はい、人間をとりあえず全人類をパシッと消して、うん、他の動物とか生物に知性を与えて、その生物をこの世界の主役にして、そこからこの世界、新しい世界始めればいいんですよ。
そうですよね、うん、こんな感情でイライラするような、そうそうそうそう、人間じゃなくて、人間じゃなくて常に平和なね、うん、しちゃうことが高次元の人たちできちゃいますもん、やろうとすれば
やります、うん、実際にそれは彼らは別の世界でやってるらしいので、これちょっと怖い話になるんで今日はしませんけど、うん、
深いもっともっとの、はいはいはい、話になりますからね、はい、
なので僕らが転生した目的っていうのが大きな目的があって、それは経験と感情を獲得するっていうことなんですね、はい、数十年の人生の中で、はい、で短い長いっていうのは関係なく、はい、その人生の中で今回の転生で、いろんな経験をして、その経験の結果いろんな感情を獲得すると、はい、でそこまでが、僕らの一番大きな仕事、はい、で人間の一番大きな仕事っていうのは生きることだってお医者さんによく言われるんです。
生きること、
はい、何をやって生きるかっていうのは、うん、それは人それぞれ、例えばこうやって食べるとか、はい、こうやって収入を得るとかっていうのはそれも人間ごとに考えればいいし、はい、そうじゃなくて、途中で寿命を、放棄して、自死せず、はい、生きること、はい、いろいろ辛いこととか悲しいこととか嫌なこといっぱいあっても、うん、生きることっていうのが僕らの一番の仕事なんです。
仕事、うん、だから生きてるだけでいいんですね。そうそうそうってことですよね。そう、そういうと、う
ん、まあ、できれば何かして働いてね、はい、収入を得て、うん、でまあその収入の中から何か好きなことやってっていうね、それが一番なんですけど、要は経験と感情っていうその枠の中にその生きることっていうのも全部あって、はい、だから守る見守るっていう、はい、だからそのおじさんがその僕が何か決定的な失敗をする前に、はい、こんな風になるからお前やめた方がいいよっていうことは、僕が決定的にエネルギーが合わない人と僕が何か無理やり一緒に仕事しようとしてるとか、何か仲間にしようとしてるとか、仲間になろうとしてるっていう時はお前合わないよとエネルギーがっていう風に言ったり、あるいはやめたくもないのに退職願いを書いたっていう昔のね、はい、話ありましたけど、
ありました、ね、
うん、そういう時にいやお前のエネルギーが上がってるんだから、うん、その辞める必要ないよっていうことを言ってくれたりっていうのはありますけど、はい、その決定的に何かしくじったりとか、決定的に何か失敗したりする前に、決定的に失敗するから辞めた方がいいっていうのはないんです。
予防みたいなことはないってことですね。
だからその しくじって僕がどんな気持ちになるかっていうのを彼らはじっと見てるんで、う
ん、はい、でもそれも一つの感情ですもん
ね。感情です、感情です。
そこでこうやっぱりこれは良くなかったなとかっていうことが、うん、まあ、成長というか、
そうですね、
だから感じることが大事っていうことですもん ね、 それがなくなっちゃったら本当に無の世界になっちゃいますもんね、
う
ん、
もう何も必要ないですよね。
そうです
ね、転生も含めて、はい、で人間である必要もないし、
はい、
うん、
そっか。でもこの見守るっていいですね。守りじゃなくて見守るっていう、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、次質問5です、
はい、
人とのご縁はどのように決まるのでしょうか、
はい、
生まれる前にいつ出会うか決めてきた過去生から関係性を変えながら何度も出会っているなど聞いたことがありますが、うん、おじさんから人とのご縁についてお話を聞いたことがありましたら教えていただけますと幸いです、はい、このことなんですけれども、
はい、まあ、本に書いたりね、はい、動画で喋ったりもしたんですけど、はい、ご縁があるかないかっていうのは、はい、エネルギーの違いなんですね、
はい、
なので、その人が優れてる優秀かとか、はい、劣ってるかとかっていうのは、実はもうほとんど関係なくて、
関係ない、
エネルギーの相性が合うか合わないかっていうところなんですよ、はい、これがもう大前提なんですね、
はい、で相性なんですね。
相性です、
はい、
うん、でエネルギーってそのぴったり合う人っていうのはなかなかいなくて、みんなやっぱり多少は違うんですよ、
はい、
で多少違うぐらいが一番うまくいくんですね、
はいはい、
あまりにも違いすぎるとトラブルになるんですよ。
あ、やっぱり違うと
トラブルになります。
違うもの同士だから、うんうん、
仲良く平和に暮らせるようにはこの世界できてないので、
はい、
檻のない動物園ですから、はい、だからやっぱ何かのトラブルがあったりとかで、そういうトラブルを経験しながら僕らそのいろんな感情を獲得するっていう、さっきもちょっと言いましたけど、
はい、ってことは結構例えば仲いいとかうまくいってるというのは、うん、エネルギーの相性がいいこう集団だったり、ね、っていうことでなんですか、はい、
そうですね、
見方としては、はい、でうまくいかないとかなんか喧嘩になるとかなんかっていうのはやっぱり相性が悪い、うん、でも相性が悪かったらやっぱ離れたりした方が
しますね。
いいというか、結果的に離れるっていうことになるってことですかね。
なりますね。でそこね、はい、もう一つちょっと補足があって、はい、あんなに相性が良かったのに あんなに仲良かったのに、
はい、
急に相手が離れたとか、急になんか自分がその相手とも会うのが嫌になって、
はい、
離れたとか、うん、相手がとか自分がとかってこう立場が違ってもあるじゃないですか、
はい、
そういうのって、ね、
出会いと別れですよね。
そうそうそうそう、
人間界の
そうそう、はい、それってね、どちらかのエネルギーがのステージが上がるときに必ず起きるんですよ。自分のエネルギーステージがちょっと上がったら、
はい、
周りが合わなくなってくるんで、
はい、
周りとの付き合いがなくなって、で新しいその自分のステージと同じレベルのエネルギーの人、
はい、
それだから裕福な人とかちょっと所得が低い人とかそういうさまつな話じゃなくて、はい、エネルギーの話なんで、
あくまで
そうです、エネルギーの話なんで合う合わないっていうのが出てくる。
じゃあ本当同じところにいたけれども、うん、すごい例で例えば1階にいたけれども、
うん、
自分が2階に行っちゃったら目線がやっぱり合わない、
合わない
っていうところ、今度2階の人と仲良くなるみたいなイメージでいいですか。それって自分が、あ、じゃあ今まで2階にいたけれども、うん、相手が下がるとかそういうこともあるってことですか。
あるいは相手が3階に上がる、
3階に上がるってこともある。もうみんなその上下というか、
う
ん、それで目線が合う合わないが繰り返されてるっていうことなんですね。
でそれは急に起きる時もあるし、
はい、
徐々にずれていくっていう時もあるし、
はあ、
そのエネルギー同士の関係によるんで、どっちが正解とかって僕は言いませんけど、
はい、
相手が上がる時ってのは、はい、自分が置いていかれたような気持ちになっちゃうじゃないですか、
はい、
なんで自分と会ってくれないんだって、
はい、
こんなに何かちょっと時間があったら会おうよみたいなねこと言ってんのに LINE も既読にならないとかね、何かよく
いろん
なことありますよね、
はい、
月話の話ですけどね、
はい、
だけどそれはもうそういうもんだと思って、
はい、
だったらその人を追いかけるんじゃなくて、はい、自分のエネルギーステージを上げるっていうことを中心に生活してった方がいいんですよ。
じゃあそれは本当に相手が上がっちゃう、
うん、
でも相手が下がっちゃう、
うん、
もしくは自分が下がっちゃうこともある、
うん、
それで相手となんとなく合わなくなってきたってこともある、
うん、あります
エネルギーのもうレベルの、
ね、
レベルというか、
はい、
いい悪いじゃないってことですよね、
うん、だからもちろん優劣はないです、
優劣はないってことですよね。じゃあそういうふうにちょっとどうしても急に離れた人とか、なんかこの人と会わなくなってきたっていうことは、うん、エネルギーのその回数が変わったんだと思う納得さがいいってことですよね、
うんうん、そうですね。さっきのご質問にね、
はい、
あった過去性から関係性を変えながら何度も出会っているっていうね、はい、でこれねそのいろんなスピリチュアルの関係者とか、
はい、
作家専門家の方々、大勢の方々がおっしゃってるんですけど、
はいはい、
僕がおじさんから昔から聞いてたのは、
はい、
マンツーマンの前世はないっていうふうに聞いてたんですね。マンツーマンの前世、はい、例えば青柳さんが、
はい、
今回の人生終わって、
はい、
次の転生で、
はい、
名前は違いますけど、
はい、
青柳さんそのもののエネルギー体として行くことはないよと、
はい、必ず何が変わった、
僕らのそのエネルギー体のその中心部分ってのは、はい、おじさんコアエナジーって呼んでるんですけど、
コアエナジー、
はい、で日本人が魂って呼んでた、はい、うん、魂そのコアエナジーの部分ってのはいろんなエネルギーがここに入ってきてるんですよ。何十万何百万っていう、
はい、
つまりそれだけの人の過去性があるわけです、
はい、
ということは誰かの過去性を背負って次に転生するっていう仕組みはないというふうに考えてもらった方がいいんですね、
は
い、でさっきの質問にあった何度も出会っているっていうのは、
はい、
それはそれだけのエネルギーが入ってたら、
はい、
誰かとも出会ってますよ。
そうですよねどっかで出会ってますよね。
わかりますよね、
うん、わかります、うん、
どっかで出会ってますよ、
うん、だからか、だからそうに感じるとか、そういうこともあるってこと
なんですね、うん、あれこの人なんかなんとなく親近感あるなとかね、
はい、
なんか前会ったことあるなとかっていうのはね、そういうことなんです。
それはどこかで、
どこかで、
そうですよね、
うん、
そっ
か、この世界とは限らないし、
はい、
別の異世界かもしれない。
だってこの世界だけじゃないんです
よね。ないですから。400前後ありますから、異世界が。
400前後
あります。
おじさんが言ってたんです。
はい、
すごいですね。すごいリアルですね。
うん、リアルですよ。
400前後って、
はいはい。前はね、800あったんです。800だったそうです。それが今、だから半分になってるっていうことは、どんどん消滅してるってことですよね。
消滅したり、合体したりとか、
うんうん。そうですね。
してる。
ええ、いろんな。そこちょっと深いので。
またもっともっとの話ですよね。
ちょっと今言いませんけど
ありがとうございます、はい、あとせちさんに、はい、最後にお便りが来ていて、少し長くなりますが読ませていただきますね、はい、隣の小さいおじさん2冊とも拝読いたしました。おじさんの存在は大変驚きましたが、私にとって視界が明るくなるような内容でした。子育ての今、息子を育てていて 無力感に苛まれどうすることもできない思いを数え切れないほど経験しました。シンはとても良い子なのですがとにかく手がかかり宇宙人のようでした笑い。しかし本を読んで息子を見て感じてきたものが点と点が線でつながったような感覚がありました。子供への声のかけ方や考え方などとてもとても参考になりました。私自身は大人になって生きていくって本当に大変だなと常々思いながら過ごしてきましたがおじさんとセチさんの言葉のおかげで気持ちが軽くなりました。セチさん素晴らしい本をありがとうございました。おじさんにもよろしくお伝えくださいとのお便りをいただいたんですが、
ありがたいですね。
はい、セチさん、
はい、
どうでしょうかこの
はい、
ご質問というか、
はい、
あのお便りいただいたんですけども、はい、こう息子さんのことね書かれてましたけれども、こうセチさんの本を読まれてすごい声掛けとか、うん、そういうことをすごいこう参考になったっていうふうにおっしゃっていただいてるんですけども、うんうんうん、
ありがたいですね、
はい、
あの私は子供がいないので、
はい、
あの子育ての経験がないんですけども、
はい、
まあ、おじさんからこの数十年の間にいろいろ教えられたことっていうのは、
はい、
大人だからとか子供だからっていうことではなくて、
はい、
多分そのまあ人として、
はい、
あのいろんな相手と接する上で、
はい、
まあ、参考になるなっていうことがまあ多々あったので、
はいはい、
それを感じ取っていただけたんだとしたら、はい、まあ、本当にあの感無量ですし、
はい、
今あの子育て中の方々から、
はい、
全国 の, あのいろんなあのお母さんとかお父さんから、
はい、
いろんなあのお便りとか DM をいただいてて、
はい、
まあ、皆さんあのシックハックされて、
はい、
もうアクセントされてる、そうですね、
はい、
でおそらくですね、
はい、
まあ、おじさんの話によると、
はい、
我々そのこの世界で家族にはなってますけど、
はい、
それあの DNA 上のまあ家族であって、
はい、
エネルギー体としてはもう全然違う存在なわけですね、
はい、
なのでちょっとあの新刊にも書きましたけど、
はい、
あの家族には家族にしかできない役目があって、
はい、
ただ全然違う種類のエネルギー体だからこそ、
はい、
家族の中が一番こう揉めたりとか、
そうです
ね、いろんなことが起きるわけですよ、
はい、
うん、で、まあ、親子関係だったらまだともかく、
はい、
そのかなり大きくなってからね、
はい、
の親子の葛藤とか、
はい、
兄弟姉妹の葛藤とか、うん、まあ、いろんなことがあると思うんですが、
はい、
あの基本的には全く違うエネルギー体なんだからっていうことは、はい、頭に置いていただきたいなと思います。
そうですね、でも、はい、セチさんの本を読んでても思うんですけど本当やっぱり子としてこう自分の所有、
う
ん、
そうですね、
子供は所有物でもないし、
うんうん、
でもなく子として尊重すると、
うんうん、
すごくこうなんか流れが変わるというか感じがすごい受けます。
そうですね、
はい、
ありがとうございます、
はい
はい、
だからこの方もあの書いていただいたように何かこうちょっとその参考で随分こう気づきがあったっておっしゃっていただいているので、うんうんうん、まさかねこの隣の小さいおじさんが子育てに参考に、
いやすごいですよ、
ね、なるとはっていうところで、
セチ
さんもおっしゃってましたけども、
はい、
はい、このお便りありがとうございました。セチさん長々とご質問たくさんあったんですけれどもちょっとこの皆さんに参考になるようなことをピックアップさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
セチさんあれですね、隣の小さいおじさんのこのもっとさらにまだ深いお話があるということでね、
はい
はい、ぜひセチさんを通じてもっといろんなことを届けていただきたいなと
頑張
思っております。
はい、
ありがとうございました。ここまでのお相手は青柳ゆきと
セチヒロシでした。
セチさんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。